先週の元旦における礼拝に続きまして、ルカによる福音書の2章にありますイエス・キリストの誕生に関わる御言葉に耳を傾けて神様を礼拝したいと願っております。でその際ですが、今日の箇所ですが、2章8節からお読みいただきましたが、その前の1節から7節に関するところ、1節から7節のところが今日の話の前提になっておりますので、先週聞きましたけれども、もう一度簡単に振り返っておきたいと思います。2章の1節の初めにありますように、時はローマ皇帝アウグストゥスの統治する時代でありました。このアウグストゥスという皇帝は、それまで続いていた戦乱の時代に、終止符を打ちまして、歴史上ローマの平和、パックス・ロマーナと呼ばれるようになる平和な時代を実現した、名君大皇帝でありました。でその功績のために彼は、救い主、平和の君、また神の子と呼ばれ、人々からこう崇拝されるようにこうなっていったのであります。で聖書もそういう皇帝アグストゥスのことをいたずらに批判するわけではありません。しかし、いくら偉大な皇帝であるといっても、永遠の平和を、真実の平和を実現することはできない。ましてや、人を真に救うことのできる神の子ではありえない。そういう主張ははっきりと持っております。そして、人々がそのように、それだけの、確かにそれだけの功績はあるんですけれども、人々が崇拝するようなそのアウグストゥスの時代にその片隅で本当の平和と救いをもたらす誠の救い主、誠の神の子がこの世に来られたという知らせを聖書は書き綴っていくのです。ルカによる福音書の第2章はその一つなんですね。ただその物語は、イエス様こそが皇帝アウグストゥスよりも偉大な力のある王様なんだということを自慢げに主張するような、そういう書き方はいたしません。むしろここに登場するのは、今や落ちぶれてしまったと言わざるを得ないようなダビデ王の血筋に属するヨセフの子供、そのような子としてひっそりとお生まれになった血の身子であります。でしかもそのヨセフと妻のマリアというのは、当時の律法で定められた婚約期間中に妊娠をしたということで、当時のユダヤの律法に照らしますと許されない罪を犯したもの、そう見られるんですね。でそういう者たちとしてある意味で故郷のナザレの町を追われるようにして二人でベツレヘムにやってきた、そのことを先週学びました。そしてこのベツレヘムにおいても、また彼らは人々のいる宿屋に自分たちの居場所を見出すことができない、そういうものとして弾き出されるようにして馬小屋で、家畜小屋でイエス様を出産することになった。若い二人にとってはこれから新しい家庭を築こうとしていた二人にとっては耐え難いような道であったと思われます。しかし誠の救い主を、本当の救いをもたらす神の御子を初めに迎える者として、ヨセフとマリアはこの道を受け入れる決断をしていった、いやそのような決断をするように導かれていった、誠の救い主イエス様の歩みというのは、このように人々から嫌われて弾き出され目を背けられるようなところから始まった、そういう書き方を聖書はして います。で、その通りなんです。で、それに続いて、まあ、今日の2章の8節以下の物語になってまいります。主イエスが救い主として、誠の救い主として、この世に来られた。で、そのことはそれだけで終わってしまうことではもちろんなくて、その喜ばしい知らせが人々にもたらされていく、そういうシーンに場面は移っていきます。で、そこに登場するのが羊飼いたちであります。ただ、どうして羊飼いなのか。いや、そもそも羊飼いとはどのような人々であったのか。案外私たち知らないで、自分なりのイメージで受け止めているところが多いと思うんですね。まあ、そのことを改めて今日は、まず聞いておきたいと思います。まあ、私たち、牧歌的な羊飼いたちこそ、どこか素朴で純朴な人々なんだと。で、イエス様をお迎えするのに、最初にお迎えするのにふさわしい、本当の信仰を彼らこそが持っていたんだと、まあ、そういう美しいイメージをどこかで描きがちです。まあ、それが全く間違いだと言うつもりはないし、羊飼いをけなすつもりはありませんけれども、でもそうではない。聖書はそういう意図を持って、いや、神様はそういう意図を持って羊飼いたちを選んだわけではないのです。そのことに、まあ、まず思いを向けたいんですが、まあ、これは先日のクリスマスのキャンドルサービスでも、お話ししたこと、まあ、そういうこと重なる部分が多いんですが、順を追って見てまいります。まあ、8節にその羊飼いたちについて書いてある、一言書いてあるんですね。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。ここに、羊飼いたちが当時の羊飼いたちがどんな人たちだったかということが端的に示されております。で、まず、この当時の羊飼いというのは、いや、ここに出てくる羊飼いたちというのは、自分の羊を所有していて、それを飼っていたわけではないんですね。羊の持ち主は別にいた。で、その羊を飼うために、日雇いで雇われて、彼らは働いていた人たち。で、言うならば、その意味では、いつクビにされても文句が言えない、不安定な身分だったようであります。では、その分仕事は楽であったかといえば、いや、それはとんでもない話でございまして、まず、外での仕事になります。昼間は、照りつける太陽の下で、暑さを我慢しなければなりませんし、夜は夜で、しんしんと冷える、この地方の、特に荒野の方の寒さに耐えなければならない。そして特に夜になれば、野獣が羊を襲ってくることがありますから、その時には、もう時には命がけで、野獣から羊を守らなければならない。また、羊を盗みに来る泥棒もおりますから、それを警戒しなければならない。まあ、ですから、この8節にありますように、彼らは野宿をしながら、夜通し交代で番をしなければならない。そういう、まあ、勤務状態といえば、そういう勤務状態です。そして、そういう生活でありますから、羊飼いというのは、大抵自分の家も財産もなく、一緒に暮らす家族も、いなかったようであります。そこで、まあ、考えればわかるんですけれども、改めて見てみたいと思うんですね。この時、ローマ全土で住民登録が行われていました。そのために、ヨセフとマリアもわざわざベツレヘムまで何日もかけて旅をして、来なければならなかった。では、どうして羊飼いたちはここにいるんでしょうか。 どうして住民登録に行かないんでしょうか。それは彼らが住民登録をする必要がなかったか。なんでなかったか。一人前の住民とは見なされていなかったからです。ローマ帝国にとって彼らはいてもいなくてもどうでもいい存在だったんです。それがこの時に示されている彼らの一つの立場です。さらにもう一つ、これは聖書には直接書いてありませんけれども、ユダヤ人の間で彼らはどのようにみなされていたか。このような労働に携わっていれば安息日にきちんと礼拝を守ることはできません。また律法に定められた掟を一つ一つきちんと守ることはまずできません。ですから彼らは、動物を飼っているということとも相まって神の掟を守ることができない汚れた罪人、そのようにユダヤ人たちからも見なされておりました。いろいろなことを申しましたけれども、そうしたことを一言でまとめて言えば、要するに羊飼いたちというのは神からも人からも見捨てられた人々、その存在を認められない人々であったということができます。ローマ帝国にとっても住民として登録するに値しない、権力にも労働力にもならない人たち、ユダヤ人からすれば神から見放されている罪人、そのように見なされていた。そのことを私たちは、あまり強調しすぎる必要はありませんけれども、やはり前提として受け止めておかなければなりません。ただもちろんこのような話をいたしましたのは羊飼いの身分をことさら蔑むためではありません。また彼らに必要以上に同情を寄せていただきたいためでもありません。何よりも神はこのような羊飼いたちをクリスマス物語の一番大切な部分に登場させている、そのことの意味を、神様がそこに込めていらっしゃる意味を私たちはしっかりと受け止めたいのです。このような羊飼いたちをこそ神はこの場面に登場させているのです。たった今私は彼らのことを神からも人々からも見捨てられた人たちだったと端的に申しました。でもそれはあくまで人間の側から見た場合の見方を言い表したものに過ぎません。実際には神は羊飼いたちを見捨てたりはなさっていないんです。いや、むしろ見捨てるどころか、神ご自身こそ今この一番大切な時に彼らをご自分のもとに引き寄せておられる。ベツレヘムに集まっているそれなりの人たちを差し置くように、場合によってはきれいに着飾ってこの世離れしたような美しいクリスマスを祝った私たちをも差し置くようにして、彼らは、神様は羊飼いたちのもとにこの時ご自身を表していらっしゃるんです。八節に次ぐ九節を見ますと、この物語はこう展開していくんですね。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。神の天使はベツレヘムの町に現れるのではなくて、そこから弾き出されているような羊飼いたちのところにその姿を表しています。しかも遥か彼方、天の高いところから彼らに語りかけるんじゃなくて、羊飼いたちがいる 暗闇のただ中にご自身の身を置いて、文字通り彼らに近づいて、その身を表される。そして、誠の救い主であるイエス・キリストがお生まれになった、その大切な知らせを彼らに伝えるのです。ちなみに、この見つかりに伴う主の栄光が表されたときに、羊飼いたちはどう反応したか、非常に恐れたと言われています。で、この、非常に恐れたという言葉は、もともとの原文ではですね、非常に大きな恐れを恐れた、少しぎこちない言葉なんですけど、そういう言葉が使われているんですね。つまり、十節の大きな喜びを告げる、その大きな喜びということに対比されるように、でも、羊飼いたちの方は大きな恐怖をしか覚えることができなかった。そういう意味合いです。で、どういうことか。変な例えで申し訳ないんですが、あえて申しますと、例えば私たちが何か重大な過ちを犯して、それを隠しておきたい。誰にも悟らされないように人目を避けておきたい。そういうふうに思っているときに、お母さんでもいいですし、職場の上司でもいいですし、場合によっては警察官でもいいんですけども、関係の深い人がバッと自分の前に現れて声をかけてきた。そういう場面を想像したらいいかもしれません。相手は別に自分の罪を暴こうとしてきたわけではないかもしれないけれども、私たちはドキッとしますね。隠しておきたい自分の闇の部分が暴露されてしまったのではないのか。そういう恐れと驚きを私たちは抱いて、凍りつくような思いがするでありましょう。羊飼いたちにしてみれば、主の栄光の前に出るときに、一番端に覚えたのは、この恐れだったんです。別に天使が威嚇したわけではありません。彼らが自分の心の闇を見て、主の栄光の前に恐れずにはおれなかった。でもだからこそ、天使はまず言うのです。恐れるな。恐れる必要はない。私は恐れをあなた方にもたらすために来たのではない。いや、あなた方が恐れの中に生きているということをよく知っているけれども、むしろその恐れからあなた方を解放するために、今神があなたのところに来られたんだということですね。ですから続けて申します。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。救い主イエス様は民全体に与えられる、つまり全ての人に与えられる神様のプレゼントです。でも、それを言い直すようにして、天使は、いやでもその救い主は実はあなた方のためにお生まれになったんだ、罪の汚れの中にある羊飼いたち、あなた方羊飼いたちのために来られた方なんだ、少なくとも第一義的にはあなた方のために来られた方なんだと、天使は言うんですね。今までだったら逆だったと思うんです。羊飼いたちだけが除外されていた。すべての人のためではあるけれども、羊飼いであるあなた方は違うんだよと、彼らは今まで言われてき、拒否されてきたのではないかと思います。でも、救い主の誕生は反対なんです。すべての人々のためであるけれども、いや実は他の誰よりもまずあなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方のためだけに生まれたと言ってもよいほど、神様はあなた方にこのプレゼントを準備したのであり、そのプレゼントを真っ先に届けたいと思っておられたんだということです。 ですからその次の十二節の御言葉も言っている言葉は同じです。あなた方は布にくるまって貝刃桶の中に寝ている血の身を見つけるでしょう。これがあなた方への印です。普通ならば全世界の救い主といえばどんなに立派なところに生まれたか、どんなに偉大な姿でこの世に現れたか、そういうことを連想するでありましょう。でもあなた方の救い主として、あなた方を本当に愛する方として来られた神の一人子は、まさにあなた方の罪のただ中に来られたんだ、そういうのです。貝刃桶に寝かされているということは、このあとイエス様がたどることになる十字架の道を指し示しています。イエス様は罪の汚れの中にいるあなた方と共に生きるために、罪の汚れに染まった貝刃桶の中に来られた、それがあなた方への印です。それこそがイエス様誕生の物語が私たちに伝えようとしていること、神様のプレゼントはまさにそのように、あなた方の罪に汚れた手の中に、神の律法を守ることができない、いやそういう私たちの罪の中に届けられたんだということです。クリスマスの物語において、まあ、今もうクリスマスはある意味では終わりましたけれども、クリスマスの物語において私たちに与えられている神様からのプレゼントというのは、そういう性質のもの、そういう内容のもの、私たちをそのような私たちの汚れの中にもう一度招いた上で私たちに与えられるものなのです。そしてそれはクリスマスシーズンだけに限定された話ではありません。神の恵みはいつもこのような私たちの中にある貝刃桶に向かってくるものです。私たちは信仰生活というと、自分の貝刃桶に蓋をしてよそ行きの姿を神様の前に、また人の前にも見せようとする、それこそが何か経験深い状況で、経験深い姿であるかのように思い込んでいるところがあります。でも人に対してはそれはそうかもしれないけれども、神様の前ではそれは全く的外れな、神の御心とは全く相反することです。私たちを大切に思っていらっしゃる方、私たちと共に生きようと訪れてくださる方は、私たちの中の貝刃桶の中に来られるんです。いろんな罪に、その汚れに満ちたところに身を置いてくださる。私たちもまた心を開いて、その罪に汚れたところにこそ来てくださったイエス様を受け入れていく、そしてそのイエス様に全てを担っていただきながら神様と共に生きる、そういう命へといつも新たに歩み出していくのです。このような神様の天使のメッセージから、私たちは本当に神と共に生き、人と共にその恵みを分かち合いながら生きていく、そういう歩みへと招かれてまいりました。神の天使のメッセージに今こそ改めて耳を澄ませていきたい。そして私たちの中に来てくださる、私たちの貝刃桶の中に来てくださるその救い主を認め 受け入れて、あがめてまいりたいと思います。お祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、羊飼いのもとに主イエス・キリスト誕生の知らせが伝えられた、クリスマスの物語を改めて学ぶことができ、あなたの慈しみの深さ、広さ、大きさを思い巡らすことができましたことを感謝いたします。またあなたのその栄光は私たちの中にある罪にまみれた、その汚れにまみれた貝羽桶の中にこそまた照らされていることを、御言葉を通して改めて覚えます。どうぞ私たちが十字架と復活の主であるイエス・キリストこそ誠の救い主、誠の平和の君として迎えることができますよ。そしてそのような方として私たちを本当に天の神様の栄光へと導いてくださる、その救い主の歩みへと、十字架の歩みへと導いてくださいますようにお願いをいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。